聖書2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書から詩編の第84編、旧約聖書の921ページでございます。万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、ツバメは巣をかけてひなを置いています。万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、嘆きの谷を通るときも、そこもそこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福して覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょう。万軍の神、主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、あなたが油注がれた人を顧みてください。あなたの庭で過ごす一日は千日にも勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で長らえるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽、盾、神は恵み、栄光、完全な道を歩く人に主は与え、良いものを拒もうとはなさいません。万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。新約聖書のマルコによる福音書第4章26節以下、新約聖書の68ページ上の段。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速鎌を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスはまた言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。ついに蒔く時には地上のどんな種よりも小さいが、蒔くと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作るほど大きくなる。以上。祈ります。御一人子を世にお使わしになったほどに世を愛しておられる私たちの主イエスキリストの父なる神様、2月の半ばを迎え、厳しい寒さの中にも春の気配を覚える季節を迎えておりますが、今日もあなたが定めてくださった安息日を覚え、敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることのできます幸いを心から感謝申し上げます。どうかあなたがこの礼拝に親しく臨んでくださり、主にある安息とあなたの生ける命の糧に預かることができますよう、この礼拝を祝福し導いてください。私たちは今週の水曜日より 主のご受難を覚える受難節、レントの時節を迎えようとしています。どうか復活節に至る長いこの時節にあって、私どもの罪をあがなうために十字架の道を歩まれた主イエス・キリストの苦しみを覚え、主に打ち勝つ復活の力に預かることができますよう、あなたの御導きを切に祈ります。この時節にはまた、若い人たちが入試や卒業、人生の新しい旅立ちへの準備をする頃であります。どうか、それぞれが望んでいる新しい道が開かれますように、望みを持って新しい人生を踏み出すことができますように、あなたが支え導いてください。また私たちにできる支援の働きを表してくださるようお願いします。未来を明るく見過ごすことの難しい今の時代にあって、どうか共に手を携え、助け合って生きる道を明かしすることができますように、私たちを強めてください。私たちはまた、戦火の中で身を捧げ、あなたの身元に召された後藤健二さんと、また地上に残されたご家族のために祈りを合わせます。後藤さんが私たちとこの教会で交わりを共にしながら、表してくださった和解の務めと、世界平和への祈り、働きを、どうか虚しくすることなく、私たちが受け継ぎ、あなたのしもべとしてふさわしく、証ししていくものとならせてください。差し障りのために、礼拝に集うことのできない兄弟姉妹、健康を害しておられる方々を、あなたが豊かに顧み、癒しの御手を差し伸べてくださるように切に祈ります。教会学校とそのご家族の上に、またこの地に住むすべての方々の上に、あなたの御祝福と慰めが届きますように、今なお災害の頂に苦しんでおられる方々に、あなたの平安と安息が届けられますように、これらの感謝と祈願を主イエス・キリストの御名によって御前にお伝えいたします。アーメン。教会の暦では、今週の18日水曜日から受難節に入ります。この水曜日のことを灰の水曜日と呼ばれています。今地球の反対側では、カーニバルがなされますが、そこに至る3日間が大きなカーニバルの行事になり、水曜以降は一転して慎み深く、己が罪をがあがなわれるような、そういう時として過ごすのが受難節であります。今日は受難節に入る直前の日曜日になるので、教会の暦では受難節前第一シリーズと、先週は受難節前第二でしたが、一つずつ下がってまいります。そう呼ばれています。受難節について若干これは確認しておきますと、復活節の前の6つの日曜日を除く40日間が受難節にあたります。長いので、ラテン語で長いという言葉からレントとも呼ばれています。この期間に6つの日曜日が含まれない理由は、主の受難を覚える40日間ではありますけれども、日曜日は主の復活記念日ですから、レントの期間は懺悔しながら主のご受難に倣ってつましく過ごす40日であっても、日曜日は喜びの日として教会は礼拝を守ってまいりました。 イエスご受難の出来事が持つ意味を最も的確に表していると思われる私にとってもですが、賛美歌の一つに先ほどご一緒に歌いました294番、人よ我が罪の大いなるを嘆き悔いて涙せよ、この賛美歌があります。これを有名にしたのはご存知の通り、ヨハン・セバスチアン・バッハが1729年に作曲したマタイ受難曲であると思います。彼はライプツィヒに移り、聖トーマス教会の監督に就任した1723年、それから6年経った1729年の受難週聖金曜日のために、マタイ福音書26章から27章に記されたイエスの受難物語をルターのドイツ語訳聖書テキストで福音詩歌に歌わせ、受難の持つ意味をコラールと呼ばれるプロテスタント教会の賛美歌を織り込んで合唱曲として私たちに残してくださいました。今日はその294番第1部の最後に、マタイ福音書26章56節、ペテロを含めた弟子たちがすべてイエスを見捨てて逃げ去った、そう福音詩歌が言った後、このマタイ、今の人よ我が罪の大いなるを嘆きが歌われるのです。これはルターの宗教改革に共鳴したニュルンベルクのカントール、ゼバルト・ハイデンが作詞をし、同じく宗教改革時代に修道士からルターに共鳴して牧師になったマテウス・グライターが作曲して出来上がったコラールです。全部で23節もあるんですが、今のドイツでもさすがにこんなに一つの賛美歌をこんな長く歌うわけにはいきませんので、一節と最後の23節で、私たちが今日やはり同じように、二節になった賛美歌を伝えたわけです。おお人よ、あなたの大きな罪に泣きなさい、そのためにキリストは彼の父の懐から離れて地上に来られたのだ、清く優しい一人の乙女から私たちのために地上でお生まれになったのです。彼は中保者としての務めを果たし、死者に命を得させ、あらゆる病気を取り除き、時が来て私たちの罪の重荷を担い、私たちのために犠牲となって十字架を背負われたのです。そして最後の2節ですね。だから私たちは彼に感謝を捧げよう。私たちのためにこのような苦難を負い、入念に従って生き、また私たちの罪を敵とされました。神の御言葉を高く輝かせ、昼も夜もそのために身を惜しまず働かれ、すべての人に愛を示し、それを彼の全生涯と使徒をもって私たちに働かれました。おお人よ、神が怒りをもって罪を打ち砕いてくださったその姿を見て、この恵みを大切に守りなさい。深津文雄先生が先ほど歌ったの名訳です。だいたい原文を歌うときには半分しか意味が伝わらないんですが、今、全訳をさせていただきました。ちょっと最後が違うんですね。御神の怒りを恐れつつ歩まんと、私たちが神様から怒られているようなそういう歌になってますが、もちろんそれはそれで本当にそうだと思いますが、でもこのマテウス・グライターとハイデンが訳したのは、作ったのは、おお人よ、神が怒りを持って罪を打ち砕いてくださったその姿を見て、 神様は私たち人間の側に立って罪を退けてくださった。その恵みを大切に守りなさい。そうしてこの賛美歌で歌われているイエスの受難と救いの出来事は、今年のレントから受難週、そしてイースターに向かって私たちが新たに預かるべき最も大切なメッセージが歌われていたのではないでしょうか。罪なき方が世界の罪、人の罪を担い、その命を賭して表してくださった生き方を、そこの中に現れた愛こそ、今私たちが預かり習うべき道であることを痛感いたします。キリストは十字架によって敵意という隔ての中垣を打ち破ってくださった。パウロがエフェソ書2章16節でそう語っています。ここに愛があると証ししています。私たちに必要なことは、レントから受難週をひたすらイエスが歩まれた十字架の道をたどりながら、自らのうちにある隣人との隔ての中垣を打ち壊していくことではないでしょうか。 ISIL 確かに問題ありますが、私たちはこの人たちをも友の中に入れていくような広がりが十字架のメッセージです。でこのような生き方を後藤健二さんが証ししてくださったことを、私たちは心に刻みつけておきたいと思います。本日の説教題を高さと深さの生き方とさせていただきました。高さを目指す生き方については、どなたもそのままお分かりになると思います。私たちは毎日より豊かに、より快適に、より楽しく生活できるようにアクセスと働いています。先ほどご一緒に読み交わしましたマタイ福音書6章25節以下で、イエスが食べること、着ること、飲むことについてアクセスしている生き方を例に挙げて語っておられる通り、高さを求める生き方は誰もがしている日常の営みであります。アベノミクスとはまさにそのような営みを表しています。でもそれだけでは足りない、それだけでは満たされないのが私たちであること、三条の説教でイエスは語っておられます。それが深さに根を張った生き方です。まず神の国と神の義を求めなさい。それは深さに根を張った生き方を教えています。さらば何を喰らい、何を飲み、何を気に立て思い煩うな、何じらの天の父はすべてこれらのものの何じらに必要なるを知りたもうなり。まず神の国と神の義とを求めよ。さらばすべてこれらのものは何じらに加えられるべし。そのように私たちは文を文で読み交わしました。まず神の国と神の義を求めよ。それはどういう生き方を指しているのでしょうか。この点についてポール・ティリヒという社会、キリスト教あるいは宗教社会学者と言ってもいいでしょうか。この人は主イエスの先ほどの例え話、おのずと成長する植物の例えから子供でもわかるように説明をしています。ポール・ティリヒは1886年に生まれて1965年亡くなったんですが、私は最後の日本人留学生で、 ユニオン神学校でこの先生と接することができて、じきじきにこの生の音声でこのメッセージを聞きました。もっともこれそれだけで書かれてもいます。後に、農夫は収穫を少しでも多くあげようとして汗水流して働きます。これはまさに高さを求める生き方を指しています。しかしこの農夫は夜になると安らかな眠りについています。農夫が寝ている間に種は芽を出して成長し、土は一人でに実を結ばせるのである。まず茎、次に穂、そして穂の中に豊かな実ができる。実が結ぶと農夫は早速鎌を入れる。収穫の時が来たからである。どのようにそれが成長したのか全く知らない、あるいは任せてある。それがこの背後にあります。聖書ではそう記されています。さてこの農夫の営みのうち、どこに深さに根を張った生き方があったでしょうか。それは夜、仕事を終えて安らかな眠りについていることです。ごく当たり前の生き方ですが、私たちには大切な営みがここにあることを忘れてはなりません。安らかな眠りは神様からいただいた大きな恵みの一つであるからです。私は17歳、高校3年生の6月19日に突然大喀血をして、その後ほぼ1年間起き上がることのできない病人の生活を過ごした経験を持っています。その間牧師である私は、上原教会のが母教会として、両親おりましたので、その2世というわけですが、まだ洗礼を受けておりませんでした。この病気になったその間、赤岩栄先生はほとんど毎週のように病床を訪ねてくださいました。散歩するのにちょうどいい距離だからね、上原から三宮橋までの間を歩いてやってくださったんです。今日の司法牧室からには、上原教会から持ち込んでいた古い文章を自宅に持ち帰って少しずつ整理をしているのですが、そこで見つかった先生のいわば信徒各人の閻魔帳のようなものですね、教会に来たか来なかったか、何月何日も細かいことがずっと出ている、そういうのをつけてたっていうのは驚きでした。先生は全教会の礼拝出席と祈り会出席、それに木曜日午後1時から9時の間に設けられていた面会日への出席と面会内容のメモを克明に記しておられました。元上原におられた方々だとお分かりになると思います。休んだりなどすればすぐ声がかかってくる、そして何かことがあると本当に親身になって、訪ねてくださる、そういう先生ですね。先生は社会的には思想言動非常に注目される方でしたけれども、しかしこういうのを見るとですね、まずは牧師であり各信徒にこれだけ細かい針をなさっておられたことが、残されたメモを通して今回知ることができました。辞める求道者であった私をこれほどまで訪ねてくださったことは、私だけではなく他の方々についても同様であったことを知り、感銘を新たにした次第です。いつも 100名を超える聴衆を集め、この人は戦争中でさえ、で大体女性の方が教会というのは多い場合があるんですけれども、まあ、ここもそう言っていかがわかりませんが、ほとんどが男性、まあ、近くに大使高等学校がありましたからそうであったのかもしれません、そしてそのうなるような名説教、しかしその陰にはきめ細かい牧会者としての積み重ねがあった。それだからみんな説教を聞いても、それはですね、1対何百何というのではなくて、1対1のメッセージとして聞くことができたんだと、私自身もそういうことを今思うとよくわかります。寝込んでからまだほどない夏の暑い日の夕方、赤岩先生が訪ねてくださったとき、私は寝てばかりいるので夜眠らない辛さを先生に打ち明けました。先生の答えが実に意外だったのです。君は寝ようと頑張ってるから寝れなくなるんだ、ね、眠りはいただくものであり努力することではない、そういうのが先生のお言葉でした。体に任せていればいつの間にか眠りにつくもので、人が努力すればするほど目が冴えて眠れなくなるものであること、それは先生ご自身も肺結核のを患った、あるいはまだ完治はしてなかったかもしれませんが、そういう体験から私に伝えてくださったのです。休息、安息を意味する英語のレスト、 R-E-S-T ですね。これはラテン語のリという接頭の言葉とストー、あるいはスターレから来ていました。それは元の存在に帰るという意味を持っています。睡眠はまさに神様からいただいた深さの生き方であり、高さを求めて努力するような営みではありません。私たちの努力に先立って誰もがいただいた恵みであるからです。安らかな眠りがあるから、私たちは心身ともに健やかに生きることができるのです。病んでいてもこの安らかな眠りの中で私たちは癒される方向へと進んでいくのです。まさに安らかな眠りは命の土台になっているのです。例え話に登場する農夫は日中一生懸命働きながら、夜には一切を恵みに委ねて安らかな眠りについています。夜の睡眠は被造物が神からいただいた恵みであり、私たちが毎日変えるべき安息の時であります。睡眠が人生の深さを暗示しているように、高さを求める労働や仕事に先立って神からいただいた眠りのあることを忘れてはなりません。ポール・ティリヒは現代人の苦悩の原因がこの深さ、彼は深さの次元 Dimension of Depth と言っていますが、深さの次元を見失っているから、だから現代人は苦しんでいる、そう言っています。この深さの次元のことを彼は人間の本性に必要な宗教的次元、そう呼んでいます。そしてこういう言葉、宗教的であるということは、その人が自分自身の存在への関心と、また同時に普遍的存在にも関心を持っている、そういう状態である、そう述べています。 のおのずと成長する植物と、より多くの収穫を求めて働く農夫の例え話から、これほど大切な意味を引き出している宗教哲学者に、私は本当に敬意を表した次第であります。私たちがこれから何をしようか、明日や将来がどうなるだろうか、そういう将来のことに心を奪われている状態では、深さの次元への関心は失われてしまいます。こうした不安や心配があったにせよ、今ここでいただいている恵みに目を向け、感謝を持ってその恵みを享受しているところに、宗教性は現れ、自分と他の人々と恵みの分かち合いが始まります。先ほど読み交わした三条説教のクライマックスでイエスが語っておられることが私たちの間で実現していくのです。この家に明日のことを思い煩うな。明日は明日自ら思い煩わん。一日の苦労は一日にて足りる。つまり将来のこと、明日のことを御手に委ね、今ある恵みを精一杯生かして生きる。高さとともに深さを土台として生きる私たちは、たとえ途方に暮れるような事態を人生において迎えたとしても、壁を乗り越える力と希望を見失うことはありません。この後ご一緒に歌う賛美歌454番は、三条の説教の結びのところに収められているもう一つのイエスの例え話です。そこから歌詞が作られました。岩を土台とする家が嵐にも耐えられるのに反して、砂の上に建てた家は洪水や嵐が来るとたちまち倒れてしまう。そのことを例にしながら、高さばかりでなく深さ、土台を据えた人生について、しかも確固たる土台を据えた人生について、それがイエスの三条の説教の教えであることを、マタイ福音書記者はですね、三条の説教の結びでこの岩と砂の例え話を載せているのです。そしてそれを後ほどご一緒に歌いますが、私はやっぱり古い賛美歌に馴染みがあります。まことなる御神よ、頼める者のみ、岩の上に家をば立てし人のこと、悩みの時にも動くことなからん。新しい口語訳の賛美歌もこれから歌いますが、楽しみに出したいと思います。また聖書の教えをもとにして生きるとき、どんな困難に直面しても、それを乗り越える力が湧き出ることを、ビートルズの4人のうちの1人、ポール・マッカートニーが Let it be という歌にしています。この Let it be は Words of Wisdom、 知恵の言葉といって、聖書の言葉とは言いませんでしたが、もう聖書に親しんだ西洋の人たちにとっては、これこそがイエス様の教えだと分かるものです。私が困難な時を迎えると、母さんメアリーが私のところにやってきて、知恵の言葉、お任せしなさいとささやきます。 When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdomLet it be。 この後ご存知ですね、 Let it be、 Let it be、 Let it be、 Let it be って、あの歌です。これが聖書を歌っているということ。また、私が暗闇に閉ざされているときに、母さんが目の前に立ち現れて、 Let it be です、お任せしなさい、お委ねしなさいという知恵の言葉をささやきます。この世で打ちひしがれている人々がお任せしなさいに同意するとき、つまり聖書のメッセージを受け入れるときですね。またさらに 機会が訪れてきて、お任せしなさいが答えてくれる。この主に委ねなさいという知恵の言葉こそ、三条の説教でイエスが教えている内容でありました。明日を思い煩うなということ、そして今ということですね。同じくまた十字架上でマルコ福音書14章33節でこう言っています。父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除いてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われます。この最後です。これが Let it be です。もう一つ、ルカ福音書の1章38節です。受胎告知の場面です。大体結婚もしてない、印刷付けではあるけど、まだヨセフを知らない。それなのに受胎告知が天使によって言われた時に、エリザベツはまさか不妊の私が生まれることはないでしょう疑ったんですが、マリアはそうじゃなかった。マリアの言葉、私は主のはしためです、ここです、お言葉通り好みになりますように。 Let it be ですね。今週半ばより受難節に入ります。私たちは幾度か深さに根を下ろした生き方を忘れて、高さだけを追い求める生き方を繰り返してきたこと、そのために主が十字架の苦しみを通して表してくださった生き方の土台に帰って、喜びと希望に満ちた残る人生を全うしたいと思います。安息日ごとに懺悔から希望と喜びの道を新たにして、共に信仰の道を歩んでいくことができますように、共に祈りを合わせましょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの力強い御言葉に預かって、新しい主の歩みを共に踏み出す幸いを感謝いたします。どうかどのような中にあっても、あなたへの信頼を固く持ち続けることができますように、人生の荒波に揉まれ方向を見失い、力も尽きてしまうほどの中に置かれても、種まく農夫を介して主がお教えくださったように、からしだめ一粒の小さくかよわい信仰心であっても、あなたの絵の信頼を固く保ち、また達し得た収穫がどんなに小さくても、あなたからいただいた恵みとして感謝と喜びを捧げつつ、残る生涯を歩ませてください。主の名によって祈ります。アーメン。ご一緒に454番を歌います。お座りになったままでも結構です。五節までです。
し主の恵みは私たちに満ち、安らぎを与え、神の中にも神は